こんにちは、平山美代子です。今回は私が本物と言われるその理由について私なりに探ってみました。これからね、カウンセラーを目指す人には最後まで、聞いていただくと何かきっかけがつかめるかなと思います。本物と言われる心地よさ、ぜひ体験していただければいいかと思います。はい、私はですね、よくクライアントさんから肯定してくれるっていうふうに言われるんです。だからクライアントさんがね、今まで話してないこと、誰にも話さなかったことを私だけにバンバン話してくれるんですね。この間、昨日かな、2、3日ぐらい前に、カウンセリングに申し込んでくれた方も、これは誰にも喋ったことがないんですけど、美代子さんには喋りますっていうふうに言って、まあね、過去のいろんなことを話してくださったんだけども、そういうことが頻繁にあるんですね。なぜかなーって考えてみたんですけど、多分ね、これだというふうに分かったことが一つあるんです。何かというと、多くのカウンセラーさんは、傾聴っていうのがすごく苦手ならしいんです。大体カウンセラーになって、8割ぐらいの方が辞めていくっていう、8割ぐらいの方が3年以内に辞めていくっていう風な情報があるんですね。で、なんで辞めていくのかなって考えた時に、おそらく傾聴ができないんだなって思ってたんです。傾聴です。傾聴っていうのは、傾ける、聞くっていう風に書いて、傾聴っていう風に呼んでるんですけども、クライアントさんの、まあ、過去をね、聞くっていうふうに、こう、徹する、なんで、シーンじゃないけど、技術があるんですね。で、なぜそれができないかというと、多くのカウンセラーさんは、傾聴していると自分の過去に、ね、自分の傷ついた過去を思い出してしまう。まあ、傷ついた過去、っていうくらいだから、すごく嫌なことなんですよね。嫌なことだから、できればそこに戻りたくないとか、思い出したくないと、皆さんほとんど感じるんです。ね、例えば、まあ、不倫されたじゃないですか。で、相手のね、人とのことをいろいろ思い出すわけですよ。不倫っていうキーワードを聞いたときに。で、それを思い出したくないじゃないですか、やっぱり。思い出したくないから、そのね、例えば、まあ、不倫カウンセラーさんだとして、不倫のことをクライアントさんからね、ほりはほり聞いていると、その、自分もその体験を思い出してしまって、すごくこう嫌な気持ちになる。そして、ね、まあ、例えば、その、なんていうの、まあ、探偵さんに証拠をね、取ったとしたの、するならば、その証拠のね、シーンを思い出したりするわけです。で、すごく嫌な気分になって、思い出したくないから、その、クライアントさんの経緯、過去をね、不倫の過去を、聞くのが辛いっていうふうになるんです。そうすると、なんていうのかな。気持ちがすごくネガティブになって、じゃあもうその話をやめましょうよっていう風に、シーンを変えるわけです。すると、おそらく、ね、クライアントさんは、私の話を聞いてくれなかったとか、途中で、話を変えられたとか、だからあなたは浮気されるんですよって言われたとか、そんな風に感じてしまうんだなと思ったんです。うん。で、私は、その傾聴している時、クライアントさんの話を聞いている時っていうのは、まあ、ちゃんと聞いてるんです ちゃんと聞いてるんですけども、意識をその話の中に集中してるんではなくて、ちょっと違う方向に集中してるんですね。だから引きずらない。はい。で、私も前はね、引きずってたっていうか、まあすごくこう気持ちがね、どんよりしてきた時もあったんですね。だからメールカウンセリングを一時やめてた時があって、だけども、まあその時はね、メールカウンセリングやめるんですかっていうね、本当に悲しい声っていうんですか、もう名残惜しい声をたくさんいただいたんですけど、その時ね、何ヶ月ぐらいかな、お休みした何ヶ月かな、2、3ヶ月かな、でも半年も休んだかな。だけどね、やっぱり私はメールをすることが好きなんですよね。うん、それに気づいて、ま、再開したことがありました。うん。だから、そこなんで再開したかというと、やっぱりメールが好きだっていうことと、やっぱクライアントさんの気持ちを聞くのが好きだっていうのと、あと、なんだろうな、なんかやっぱ、まあカウンセリングが好きなんでしょうね。多分人の悩みとか、そうだ、その人の成長を見るのがすごく好きなんです。うん、成長、こういう状態だったのに、あ、一年経ってこんな風に成長したんだなって、そのね、過程が見えるとすごく、感激して、こうなね、涙が出ちゃったりするんです。クライアントさんからね、メールをもらって、こんな風になりました。昔はこうだったけど、旦那さんと今はすごく仲良しになりましたっていうね、メールをいただくと、ね、あんな状態だった人が、もうこんな風に旦那さんとラブラブになって温泉行けてるとか、旦那さんにすごく優しくされてるとか、マイホームの夢が叶えましたとかっていう風なことをね、読むと、ああ、本当によかったな。私もね、覚悟を決めて向き合ってきてよかったなって、もう泣けるんですよ。いや、そのくらい覚悟を決めて、やっぱり私はクライアントさんに向き合ってるんですね。覚悟を決めてるし、もうどんなことがあってもほぼ動揺しませんね。何があっても大丈夫だよっていう風に自信もあるし、まあ、実際にそんな風に なってきたしね。うん。から受け止めるっていう覚悟ができてるのかもしれないです。うん、で、うん、そうだな、やっぱり不安になる時って、ね、この世から消えたくなる時ってあるじゃないですか。で、私は3.11 を始めてね、やっぱ死と向き合ってきた時間が多いかなって思ってるんですね。お父さんの突然の死だったり、ね、兄の突然の死だったり、あとは東日本大震災のね、まあ、本当に死に目なんてすごく聞いてきたので、悲しい場面を何度も乗り越えてきたんですね。その経験があるから、まあ、そんなことでも大丈夫だな。なんて言うんだろうな、こう、まあ、それぐらいでも大丈夫だよってね、なんか言える自分がいるんですね。だから多分、傾聴も大丈夫なんだと、思っています。うん。はい。まあそういうところが本物のカウンセリングと言われるんだと思いますね。はい。メールカウンセリングは明日、明後日で、月経終了となります。あとね、2人だけ、今クライアントさん、何人いるかな、メール。3、4人 ?4 人 ?4 人はいるか。4人はいて、うん。あと2人。1人増えたから、あと2人、2人ぐらいまで受付可能です。もしね、美代子さんに、ドロドロの気持ちを吐き出したいとかね、聞いてほしいっていうのであれば、ぜひ、申し込んでください。というのは、もう、なんていうの、 言いたくて、私なんかもそうなんですけど、気持ちを我慢してる人とか、言いたいことを言えなくて旦那さんにすごくこう我慢してきた人、あと頑張り屋さんかな、はすごく自分の中で気持ちを溜めてるんですね。で、溜めてるその気持ちを人に聞いてもらうと、そんなこと言ってないで早くこう仕事をしろとかね、あと一体何が言いたいんだとか、あとは何だろうな、私前ね何か言われたんで、何だっけな、ちょっと忘れしてしまいました。でね、自分の言いたいことを言えない、こう遮られるんですよね。そうそう、遮られるから自分の言いたいことを言えないんです。言えない、その気持ちが溜まってるんですね。だから私はカウンセリングではもうありとあらゆることを全部吐き出してくださいねって言ってるんです。すると自分のねやってきたこととか考えてきたことを全部受け止めてくれる誰か一人がいれば、その今までの自分が選択してきた人生はすごく輝いてくる、人生が輝いてくる、自己授与できるんですね。今までこういうことを選択したけどもダメだったのかなって内心思ってるんですよね。自分真面目な人っていうのは自分にダメ出ししやすいから。だけども今まで自分が選択してきたものって自分にとってそれが幸せだから選択してきたんですね。で、それを人にねダメだとか、その選択してダメだとか、もっとこうしなさいとかって言われている、その時点で自分自身にこう自信が持てなくなったりするんです。だけど自分がね選択してきたものだから、自分がそれでいいって言うんだからそれでいいんですね。で、私はその自分、今までねあなたがいろんな選択をしてきたと思うんですけど、それはそれですごく OK だと思うんです。で、それをしてるから美代子さんだけにこれは話しますとか、美代子さんだからこんなことを言いますとか、美代子さんだから今まで言えなかったことを言えますとかっていうふうに言われるんだと思います。はい、なので心の中でね いろんなモヤモヤが溜まってたり、言いたいことを言いたいんだけど誰も聞いてくれませんっていう方は、ぜひカウンセリングに申し込んでください。そのモヤモヤ取れます。自分の言いたいことを言えます。だからすっきりします。で、そういう自分でよかったんだなっていうふうに自己肯定できますから、もうぜひ受けてほしいです。本当に私このカウンセリング、旦那さんといざこざがあった時に知っていたらもう受けたかったですね。もうそんな思いでやってるので、適当にやってないんで、ぜひ、辛い方はカウンセリングに申し込んでください。お待ちしております。平山美代子でした。バイバイ。